心理試験。一。吹矢誠一郎が、なぜこれから記すような恐ろしい悪事を思い立ったか。その動機については詳しいことはわからぬ。また、たとえわかったとしても、このお話には大して関係がないのだ。彼が半ば苦学みたいなことをして、ある大学に通っていたところを見ると、学士の必要に迫られたのかとも考えられる。彼は稀に見る秀才で、しかも非常な勉強家だったから、学士を得るためにつまらぬ内職に時を取られて、好きな読書や試作が十分できないのを残念に思っていたのは確かだ。だが、そのくらいの理由で人間はあんな大罪を犯すものだろうか。おそらく彼は先天的の悪人だったのかもしれない。そして学士ばかりでなく他の様々な欲望を抑えかねたのかもしれない。それはともかく、彼がそれを思いついてからもう半年になる。その間、彼は迷いに迷い、考えに考えた挙句、結局やっつけることに決心したのだ。ある時、彼はふとしたことから同級生の斉藤勇と親しくなった。それがことの起こりだった。はじめは無論、何の精神があったわけではなかった。しかし中途から、彼はあるおぼろげな目的を抱いて斉藤に接近していった。そして接近していくに従って、そのおぼろげな目的がだんだんはっきりしてきた。斉藤は一年ばかり前から山の手のある寂しい屋敷町の素人屋に部屋を借りていた。その家の主は管理の未亡人で、と言っても、もう60に近い老婆だったが、亡夫の残していった数軒の借家から上がる利益で十分生活ができるにもかかわらず、子供を恵まれなかった彼女は、ただもうお金が頼りだと言って、確実な知り合いに小金を貸したりして、少しずつ貯金を増やしていくのを、この上もない楽しみにしていた。斉藤に部屋を貸したのも、一つは女ばかりの暮らしでは不用心だからという理由もあっただろうが、一方では部屋代だけでも毎月の貯金額が増えることを勘定に入れていたに相違ない。そして彼女は、今時あまり聞かぬ話だけれども、主戦土の真理は古今東西を通じて同じものと見える。表面的な銀行預金の他に、莫大な現金を自宅のある秘密な場所へ隠しているという噂だった。吹矢はこの金に誘惑を感じたのだ。あの老いぼれが、そんな大金を持っているということに何の価値がある。それを俺のような未来のある青年の学士に使用するのは、極めて合理的なことではないか。簡単に言えば、これが彼の理論だった。そこで彼は、斉藤を通じてできるだけ老婆についての知識を得ようとした。その大金の秘密な隠し場所を探ろうとした。しかし彼は、ある時斉藤が、偶然その隠し場所を発見したということを聞くまでは、別に確定的な考えを持っていたわけでもなかった。
君、あのばあさんにしては感心な思いつきだよ。大抵、縁の下とか天井裏とか、金の隠し場所なんて決まっているものだが、ばあさんのはちょっと意外。